Spinner。
グレープフルーツムーン。原作高崎拓磨、朗読向井理、音楽グッドムーン。トミーの72時間はおそらく彼の人生最悪の72時間だった。スンキと僕が随分ピュアな恋愛をしていた同じ72時間とは思えないほどの最悪ぶりだった。それを自業自得というとあまりにトミーがかわいそうかもしれない。トミーはちょっとディープな街にいた。少しマニアックな人種の高級娼婦を求めて。榊みたいなお子様にはわからない旅の醍醐味の一つだ。その星を一番知るためのな。トミーは言い訳みたいに独り言を言った。一軒の店を決めてその待合室に入った。榊が女を抱いている姿を想像した。あいつのことだからすぐ相手に恋愛感情を持つに違いない。そして振られる。この星の女のルールで。そう思って少しニヤッとした。ご機嫌だね。現れたのは肌の黒い、おそらく水牛系の遺伝子を持った美人の娼婦だった。水牛系の性器は格別なものらしい。あまり出会えるものじゃないけれど、その感覚は別次元だと誰かが昔言っていた。初めて？見るのもするのも初めてさ。気を失うよ。そんなにすごいのかい？最後まで持ったのはそうだね、4人しかいなかったね。楽しみだ。水牛女は白いワンピースだけを着ていた。細い筋肉質のその体はアスリートを思わせた。セックスというスポーツのプロのようだった。ビール飲んでからね。女がビールを二つのグラスに注いだ。あそこの写真撮っていい？別料金だよ。ああ、じゃあいや、自分の目で覚えとく。女が笑いながら股間を消毒し始めた。なんとなく興が覚めるのが嫌でトミーは目をそらした。テーブルの下に薬の殻が落ちていた。とっさに奥のグラスと手前のグラスを入れ替えた。どこの星でも娼婦は飲み物に睡眠薬を入れて身ぐるみを剥いだりする。犯罪という意識もなく自己防衛できないくせにそんなところに首を突っ込む奴らの方が悪い。騙される方が悪い。旅のお約束のようなものだった。トミーはまあ旅慣れているからそんな手にはかからない。股間を洗った水牛女が戻りながらワンピースを脱いだ。裸になりながらグラスを取った。軽くチンとグラスをぶつけて二人でビールを飲んだ。薬入りを水牛女が飲んだ。じゃあ気を失わせてもらうかな。トミーがそう言うと女は何も言わずに少し挑発的な目をしてトミーを押し倒した。自分のものを水牛女に入れた直後、トミーは異常な吐き気に襲われた。睡眠薬とかいうレベルじゃなかった。世界の光量が3分の1になった。すべてがぼんやりする中、右の世界と左の世界が何度も何度もブランコみたいに入れ替わった。水牛女がにやりと笑った。入れ替えたでしょグラス。しまった。 こっちの行動を読んでいた。向こうの方が一枚上手だった。トミーは薄くなる意識の中で自分のデータキーの入ったズボンを探した。そんなの取ったりしないわよ。水牛女がキスをしてきた。胸焼けがした。逆流してきたものが口の中からこぼれた。右手で押さえた。どす黒い粘着質の液体があふれた。俺の体にこんなものが。横隔膜のあたりが異常に熱かった。異常なことが起きている。そう思った瞬間、トミーは気を失っていた。目を開けた。朝だった。ベッドに横たわっていた。気分は最悪だった。トミーはそのダメージが薬の余韻なのか、それとも何か得体の知れないものに感染したせいなのか、わからなかった。確認する術もなかった。わからない不安を整理する思考も持てなかった。密造のラムを一瓶開けた翌朝みたいだった。とにかく全身が重かった。ふらふらしながら起きた。そしてトミーは衝撃の光景を目撃する。鏡に映ったのは水牛女だった。頬に手を当てた。鏡の中で水牛女も頬に手を当てた。角を握った。鏡の中で水牛女も角を握った。胸を揉んだ。鏡の中で水牛女も胸を揉んだ。
くそ、最悪。
水牛女のやつは体を入れ替えやがった。トミーの体を手に入れて何をしようとしているのかわからないけれど、事実ここにいるのはトミーの中身と水牛女の外身だった。
くそ、最悪。
立ち上がった。三半規管が安定していない。グラグラしてまっすぐ歩けず、壁に角をぶつけた。
くそ。
でもこうしてはいられない。おそらく水牛女はトミーの体を手に入れて、トミーになりすましてこの星を出ようとしているに違いなかった。この星にいてもマニアックな趣味の客を相手にする娼婦でしかない。大概の金は組織に巻き上げられる。自由なんか永遠に手に入らない。入れ替わって星を出る気だ。とすると、俺はここで水牛女としてこの特殊な性器を売りにして生きていくことになるのか。
くそ、
早くあいつを捕まえて元の体を手に入れないと。あいつが榊と会う前に何とかしないと。榊のバカが何の疑いもなく水牛女を乗せて離陸したりする前に。
くそ、
慣れない体はなかなかコントロールができなかった。おそらくあいつも俺の体にまだ馴染んでいないはずだ。早く探さないと。トミーは気持ちだけ焦っていた。でも立ち上がるとすぐ倒れてしまいそうだった。しばらく頭を下にして全身に血が流れるようにじっとした。少しじっとしているとまともに思考できるようになった。もしかするとあの水牛女、もともと水牛女にやられた誰かがこの星から出ようとして俺の体を奪ったのかもしれない。そう考えると、もう何人も体が玉突きみたいに順番に奪われていたりするのかもしれないと思った。うっかり小さな道場が浮かんだ。 もしかして違う客の体を奪えばいいのか。いや違う、とにかく俺は俺の体を奪い返すだけだ。改めて自分がやらなければいけないことを思い出した。そして立ち上がった。もう大丈夫だった。店を出た。とにかく先回りするんだ。あいつが榊と離陸したりすることだけを避けるんだ。あいつは間違いなく榊の元に現れる。そこで捕まえるんだ。できれば先回りして榊に事態を説明しておきたかった。トミーは走った。途中でワンピースを後ろ前に着ていることに気がついたが、別に仮の体だから恥ずかしくもない。気にしなかった。靴を履いてこなかったことに気がついたのはもう辺りが暗くなった頃だった。約束のバーに榊はいなかった。店の親父に榊らしき男が来なかったかと聞くと、しばらく舐めるようにトミーの体を見回した。ビールを注文するより先に、リシタルに感染してるからと言ってやった。リシタル、それは全宇宙で種を超えて感染する性病だった。60日くらいで性器が腐る病気だった。親父は眉間にシワを寄せてトミーが注文したビールを取りにカウンターの中に戻った。ルージュの朝は湿度のせいかいつももやの中にある。昼頃にならないとそのもやは消えない。ルージュの犯罪発生率はこの午前が高い。数十メートルも走るともやは起きたばかりの罪もそれを追う正義も等しく包んでしまうからだった。僕は寸気のベッドで目を覚ました。いい匂いのする彼女の背中が愛おしくてベッドを出る前にしがみついた。お尻が柔らかくて素敵だった。寸気の体が寝返りを打ちたがった。僕はベッドを出てうがいをした。2階の窓の外に吐き捨てた時、もやの向こうにゆらゆらと動く人影を見た。酔っ払いか。人影はなんとなく見覚えのあるフォルムだった。トミーだ。たく、なんて無謀なやつ。こんな時間に酔っ払って出歩くなんて。もしかしたら新種のドラッグに手を出してバッドトリップしてるんじゃないか。いずれにせよ最低だ。船を動かすデータキーを持っているくせに。万が一のことがあったらどうするんだ。僕は寸気を起こさないように服を着込んでブーツにナイフを仕込んで階段を降りた。そして慎重に近づいた。トミーはふらつきながらすぐ横のバーに入っていた。なんてやつ、まだ飲む気だ。僕は呆れてなんだかくだらない気持ちになって、寸気のベッドに昼まで潜って二度寝しようと決めた。元に戻ろうとした瞬間、肩を何かにつかまれた。しまった、油断した。その手はうまく肩甲骨にはまってしまって、ナイフまで右腕が伸びない。僕は少しだけ覚悟をして首をあまりひねらずに相手を視野の中に入れた。黒い女がいた。水牛の肌だ。噂に聞いたことがある。ルージュにしかいない高級娼婦。僕は混乱した。高級娼婦に襲われる理由が思い当たらなかった。もしかして寸気が。少し心が固くなった。恐怖というより僕は彼女のことをほとんど知らないという事実がそうさせた。 落ち着け、話を聞けるか。水牛女は思った以上に慣れ慣れしい口調で声をかけてきた。話？寸気のか。寸気？なんだそれは。いいからちょっと奥に来い。水牛女はそのままの体勢で僕を開花の空き部屋に引きずり込んだ。そして慣れた手つきで僕のブーツからナイフを抜いて通りに捨てた。他に武器は？ない。よし、座れ。水牛女は通りから中が見える窓を閉めてこっちを向いた。榊、俺だ。わかるか？え？なんだこの女？なぜ俺の名前を？榊、トミーだ。わからないのか？わからない。何を言っているこの女？
くそ、最悪。
トミーなのか？何がどうなっている？僕のケツにあるものは
丸い火傷など。あれは俺が悪かった。火傷で済んでよかったじゃないか。だいたいお前があんなとこに座るからだ。まだ根に持ってんのか
と水牛女は唾を吐いた。本当にトミーか？
だからクソ最悪なんだって。
トミーは説明すると長くなると前置きしてマシンガンみたいに全部を説明した。本当に最悪だ。自分じゃなくてよかった。正直そう思った。よりによって体を盗まれるなんて。
あいつは俺のふりをして船に乗る気だ。
そんなの途中で気づくだろう。気づいた時はお前も多分終わりだ。だよな。この最悪の空気をどうするか。二人は沈黙した。なあ、杉女っていいの？
お前、俺を抱こうとしたらぶっ殺す。
僕だってぶっ殺す。
意味わかんねえ。
どうするんだよ。中身はトミーの水牛女は窓を半分開けてさっきのバーを指さした。お前はあそこに行ってまず普通に接するんだ。そして隙を見てデータキーを奪っておけ。あいつが一人で船を出したりしないようにだ。そう言って唾を外に吐いた。
絶対取り返してやる。
気のせいかトミーは涙目だった。水牛っていうのはいつも目が濡れてるものなのかな。僕がそう思った時、親の中で人影が動いた。トミーだ。トミーは反対側のバーにフラフラと入っていった。僕とトミーが待ち合わせをしている寸気のバーだ。水牛女の姿のトミーは僕に合図をした。僕は指示通りにバーに入った。中でトミーの水牛女がビールを飲んでいた。僕はとっさに自分から声をかけた。向こうがこっちに気がつかないという不自然さが破綻の始まりにならないように。地雷原を歩く気分だった。
よう、楽しんだか？
トミーは返事をしなかった。
こっちは良くもなく悪くもなく。しかしここのビールはまずいよな。
そう言って立ち上がろうとするトミーの水牛女を制止して僕はビールを注文した。
こうまずいと癖になるもんだな。
さてこれからどうしようか。僕はトミーの水牛女にあまり話をさせないように適度にくだらなく独り言のように話し続けた。次の星までは僕の番だったよな。そう言ってごく自然にトミーの上着のポケットにあるデータキーを取り出した。 ゆっくり寝てな。ちょっと余裕のできた僕はつい言ってしまった。で、水魚女は抱けたのか。トミーの動きがほんの少し固くなった。警戒レベルが上がったのが分かった。早く行こう。トミーの水魚女がそう言った。ああ、僕はそう答えてぬるいビールの残りを飲み干した。トミーの水牛女を前にして二人で店を出た。そこに水牛女のトミーが立っていた。
よう。
トミーの水牛女の体がものすごい速さで跳ねた。
来たのか。ずいぶんひどいことをしてくれる。この体は返さない。
それは困るな。俺は水牛女とやるのは大好きだけど、水牛女としてやられるのは勘弁なんだ。なんていうか苦手でね。
私は自由になる。そう言ってトミーの水牛女が笑った。
もう無理さ。観念して体を返すんだ。
そんなことないね。そう言ったトミーの水牛女の手にはさっき取ったはずのデータキーがあった。
クソ最悪。
トミーの水牛女の高笑いがもやに吸い込まれた。くるっとトミーの水牛女はその声を追うようにもやの中に駆け込んだ。
オンだ。
水牛女のトミーの声も吸い込まれた。二人は油断するとモヤに飲み込まれそうなトミーの水牛女を追いかけた。
俺あんなに足速くないぞ。
中身も関係あるんだな。二人は必死に追った。角を曲がったところで完全に見失った。もう肺が追いつかなかった。
ああ、畜生。
そう言って二人で追う方向を手分けしていた瞬間、遠くでドンという鈍い音がして、それからすぐ何かを引きずるようなキーという音がした。音の方に走った。もやの中にトミーが血だらけで横になっていた。その向かいには大きな無人トレーラーが斜めに止まっていた。
クソ最悪。
僕らが何度揺すってもトミーの体はピクリとも動かなかった。
クソ最悪。
そうつぶやいてトミーは自分の体を地面に落とした。ズサッと重い音がしてトミーの体は転がった。赤黒い血が砂に染み込んでいた。グレープフルーツムーン。原作高崎拓磨。朗読向井治。音楽グッドムーン。